まちづくりチョビット推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりジョビット推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た、元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最前線をお話しさせていただいております。いつものように番組のお相手は当ジョビット推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト、メインゲストお二方、そして、我らが町線景観まちづくりセンターからお二人、お呼びしております。それでは、メインゲストのご紹介を町線の和田野美邦さんにお願いします。
はい、ですね、西竹の里タウンハウスの、自治会長をしてくださってます斉藤さん と、今は、修繕委員会の委員をしてくださってます岩倉さんです。斉藤さんも修繕委員会過去にやっていらっしゃって、お二人ともすごい熱い思いで西竹の里タウンハウスを盛り上げていこうとされているお二人です。
はい、ありがとうございます。そして、我らが町線京都市景観まちづくりセンターのお二人は私から軽くご紹介させていただきます。西竹の里タウンハウス、あるいは洛西ニュータウン、地元に深く静かに入ってられる町線担当者の和田野美邦さんです。
よろしくお願いします。
そしてもう一方、2月24日のシンポジウム担当ということで大久保優子さん、
よろしくお願いします。
そして、飛び入りですが我がちょびっと推進室のインターンというか古川君です。
龍谷大学の古川博之です。
よろしくお願いします。さあ、始めさせていただきます。岩倉浩一さん、そして斉藤信夫さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆様、本日のタイトルですが、言うの忘れてましたね。リスナーの皆さん、今日のメインタイトル申し上げます。すごいんです、西竹の里タウンハウス。住み継がれる美しい街。もう一回申し上げます。すごいんです、西竹の里タウンハウス、住み継がれる美しい町というタイトルで、お送りいたします。さてどんなお話が聞けますか。楽しみにお聞きください。じゃあ、第1章ということで、西竹の里タウンハウスようよう知ってるわという方もおられますし、ちょっと土地勘ないなと思ってられる方もおられるかもしれません。さあ、西竹の里タウンハウス、早口言葉みたいですが、どんなとこにあってというその姿、概要をどなたから言っていただきましょうかね。
じゃあちょっと私が簡単にで、ちょっと法則は住んでおられるお二人にお願いしたいと思います。はい、じゃあ和田野さんお願いします。はい、洛西ニュータウンは皆さん結構ご存知かと思うんですけれども、はい、京都の西の方の西京区にあります結構大きなニュータウンです。
はい、
で、そのタウンハウスはその一番端っこの方に、南端っこの方にあるところで、連棟形式の、現代的な長屋っていう風に見ていただいたらいいかなと思います。
うん、
はい、
いいですね。その現代的な長屋と、タウンハウスは伝統的な長屋やと 2x4 でしたっけね。
あ、そうです。はい、
木造で、例えば2個1、
はい、
2つのうちが背中合わせにくっついて1棟5個1、
はい、
5つのうちがトントントントントンと並んでて、1棟になっている。それを、はい、そういうのをタウンハウスというんや。建築系の学生だと分かりやすいんですけども、古川君、タウンハウスって言葉知ってた？
いや、初めて聞きました。
という方もおられるでしょう。でも西の里タウンハウスは伝統式のタウンハウスです。
はい、
ということですね。
はい、で結構コモンスペースっていうのをすごい充実していて、それはやっぱりあの作られた方が皆さんのそのコミュニティとかを充実できるようにっていうことで考えて作られているようなところです。
はい、さて洛西ニュータウンの南東の市の方に位置する、それでいいですか？
もうちょっと西、どっちかというと西の方です。
西の方、はい、ごめんなさい。さっき学校の近所っておっしゃいました。お池の
洛西高
校、洛西高校、
洛西高校ですね。これあの大きな蛇が池って書いて何て読むんですか？
大蛇が池、
大蛇が池公園に隣接すると。はい、それではこの西竹の里タウンハウスがすごいんやと、その凄さについて、教えていただけませんでしょうか。そもそも成り立ちからすごいというのを先ほど事前に教えていただきましたが、
そうですね、あの洛西ニュータウンのまず特徴をちょっと斉藤さんの方からも話をいただけたらと思いますけど。
はい、じゃあ、まあ、お願いします。
はい、あの洛西ニュータウンは、まあ、京都市で初めてのニュータウンということで開発したところなんです。でその、まあ、基本的な設計はですね、あの西山雨蔵さん でその後上田敦先生が特にあの京都市 の、このニュータウンを作るにあたっての、まあ、ガイドラインといいますか、要するにあのそういう白書を作ってですね、それを京都市が受けて、それに基づいてあの洛西、ニュータウンが作られたと。でその中の一つのタウンハウス、これもですね今言ったようにあの一番最後8期目でできた住宅なんです。でそのすごさの中でもう今すでにですね、あの作った時にすでにあの自転車道とそれから歩行者のところ道ですね、それがその設計されたと。今すでに京都市で一生懸命歩き待ちって言ってるんですけども、すでにそのことがもう作られてたっていうことと、はい、それからある場所によってはその緑道と言いまして、その緑道でもってつないでいく学校とか、それからあの、買い物、うん、それからそういう集会所センター、その辺がこう緑道でつながってるっていうのがね、これも素晴らしいところだなと思ってます。
はい、それは西山雨蔵先生がその辺の概要設計といいますかコンセプトを固められたのはすでに35年前、京都大学の西山雨蔵先生、そしてその後を継がれる上田敦先生、工学だとか建築系の学生なんかはこの辺りをよく勉強してる人も多い、ご本を著書あるいは作品をお仕事を勉強してる人も多いんですけれども、35年前にすでに洛西ニュータウンの中の竹の里とタウンハウスではそういう基本計画ががっちり、あの海の親の先進的な企みといいますか計画がちゃんと散りばめられてる、ここがすごいよ。その海の親の凄さのエピソードをもう少し教えていただけませんか？
そうですね、あと、はい、今のお話の中でニュータウン全体であと一つ大きく特徴的に言いますのが、あの緑がいっぱいの街と、
はい、
あの非常にたくさんの街路樹とか、あるいは緑道にもですね、かなりたくさんの種類の植物が配されてますので、一言で言えば洛西ニュータウンそのものは緑の中の街と言えるんじゃないかなというのも感じております。
そうですね、はい、先ほど教えていただきました、西京区はあの京都市全域の中でも区としては緑の割合が結構多いんだよっていう話を、それそうですか？
西京区が一番街路樹なんか多いんですね。はい、その西京区の中でも洛西ニュータウンがまださらに密度が濃いと、
はい、
だからもうそれこそ街の、全体もかなり緑で覆われているという特徴が一つはあると思います。
はい、手元にいただいております洛西、ごめんなさい、西竹の里タウンハウスのパンフレットをちょっと短く紹介させていただきますと、西竹の里タウンハウスは京都市の洛西ニュータウンに位置する全10戸113戸からなる設置型低層集合住宅です。ちょっと難しい言葉ですが、今御年36年目、
タウンハウスは31年目ですね、
31年、
はい、
31年、
はい、
この西竹の里タウンハウスは建築協定区域となっており、町並み景観が維持されています。管理組合中長期修繕委員会、住民の皆さんの協力による自主管理を続けてきたことが評価されて、2008年第4回住まい町並みコンクールで国土交通大臣賞を受賞というパンフレットなんですが、これがその先ほど教えていただいた生みの親がすごいということと育ての親がすごいということ、この2つのキーワードですね。
はい、
さあおいおいこの凄さを語っていただきたいんですが、緑が多いここに300番台のコモンスペース、200番台のコモンスペース、100番台のコモンスペースでいっぱいコモンスペースの緑の紹介が書いてありますけども、このコモンスペースってどんなところです？なんかこうベンチがあってあずま屋があってみたいな、みんなが寄ってなんていうのね、井戸端会議みたいなのができる空間なんですか？
そうなんですね、コモンスペースに向かって、はい、それぞれのお家からちょうど玄関が配置されてまして、はいはい、ちょうど朝の挨拶もスタートはコモンスペースに向かって玄関がついている、これも大きな特徴でございますし、コモンスペースで皆さん方が語る場もありますし、子どもさんが遊ぶ場でもありますし、
はい、
あるいはいろいろなパーティーをやったりとか、みんなが集う場でいうことで
あり
ましたね。はい、
コモンスペースでパーティーまで、
昔はそういうこともやっておりました。
今は非常に子供が少なくなったんですけど、以前はもう子供がもう本当にそれぞれたくさん、はい、まあ、入居した当時は30代40代で入ってますから、
はい、
もう小学生も本当にたくさんおったという、そうすると子供を通して一緒にですね、コモンスペースでパーティーをできるとか焼肉パーティーをやったりということができたというところですね。でこれもともとその家、そのコモンスペースを作ったというのもね、京都市が依頼したその、建築、景観構成というかね、町作る時の構成のその中の一つなんですよね、はい、だからそういうもので町を作られた、そのタウンハウスですから、
はい、
ちょうどこう今先ほど話しあったようにこう本当に向かい合わせの間に真ん中にコモンスペースあるということですね。で顔を出てきたらおのずと顔を合わせておはようさんという挨拶ができるような、そういう構成になっているというかいうところですね。
なかなかそういう仕掛けといいますか、
そうですね、
コミュニティが元気に続く仕掛けを持ったところに若い時に越してられる。さて素晴らしいことだけは続きません、中長期修繕に関して、何やらきな臭い空気が漂ってきた時期があると先ほどおっしゃいましたが、困りごとが発生し始めたのは2001年前後、中長期修繕委員会の生みの親といいますか、実際に立ち上げられたお二方というか関係された方が今日ゲストに来ております。その辺のどういう危機を乗り越えてこられたのかについてちょっとお話を、
ね、
次は行きましょうか。
私は初めからは参加してないんですが、非常にその時に努力されましたのが斉藤さんでございますので、
はい、
斉藤さんの方からきっかけとかお話をしていただいたらと思います。
そうですね、ですからその住宅は新しく作られて入居してですね、まあ10年、まあ、経過してくる、まあ20、まあ、その中でですね、それぞれの棟ごとに屋根の塗り替えとか、それから壁の塗り替え、そういうのをやってたわけですね。今言った棟単位なんですけども、
先ほど教えていただきましたタウンハウスだから2個1だったり5個1だったりする、
連棟式ですからね、
連棟その5個をいっぺんに塗り替えるというようなことをやってはったんです、
ね、そうですね。
でバラバラに、
まあ、バラバラですね、
はい、
でそうするとね、その5個の中でも一軒だけはうちはもうしないわというところ、壁や屋根の修繕を塗り替えやらないとか、それが出てみたり、
はい、それから、ま、お金かかりますもんね。
そうなんですよ、
はい、
でそれともう一つは今言ってその、ま、2個とか4個とか、ま、36棟あるんですけど、
はい、
その棟によって、ま、業者も違いがね、
はい、
ま、同じ建築業で結ばれながらも色が若干違うとか、やっぱコストの問題でね、安いところ選んでやってしまったところはやっぱり家が違うとかね、
はい、
でそうなってくるともうバラバラになってくるっていうかね、当時作られたよりもバラバラになってきたって、そういう ことで、このままほっといたらやらないとかやらないでそのままね、だんだんこう、ね、朽ちていくというかそういうものがありますの で、はい、でそこでも総会の中でですね、自民の人の意見で一斉にこうやったらどうかなということが、でたまたまこれも あれなんですけど、お金がその当初はその管理だけで積み立てましたけども、あんまり収入なかったですから、ね、初めのうちは10年ね15年っていうのは、でその間にお金を貯まってきたんですよ。で貯まってて管理組合としてお金を持ってたんですが、でその実際それを使って一斉にやったらどうかいう提案がされた、うん、でその提案を、まあ、管理組合の理事会が受けてですね、で中長期修繕委員会を作ろうという、で、まあ、一斉やるために、はい、一斉やるために今後を考えた時に30年ぐらいの修繕の計画を作ろうという形で作られたのが中長期修繕計画なんですよ。
普通の共同住宅といいますかマンションだったら、例えば100戸のマンションだったら管理組合の総会があって、まあ、一つの建物に上も下も一緒に行く体に住んでますから、長期修繕計画とかやるのはまあ常識かもしれません。でもこのタウンハウスの場合は36棟110何戸33戸、一応独立性のある長屋の集団だと、だからみんなでこうやってやろうやっていうのに、なんでせなあかんのとかいう声もあったかもしれませんね。でもそれをこのまま行ったらバラバラになるという、なんか危機感をお二方はお感じになってた。
私よりもむしろ斉藤さんとか他の中原委員会のメンバーはですね、はい、やっぱりちぐはぐ感、まあ、統一のその辺の説明が必要だろうということで、そういう提案をしていただいた。
で今のお姿を写真でプリントアウトしてカラーのものを見せていただきますと、なんか屋根のトーンといいますか綺麗に揃っておりますし、壁もすごく白い壁とブラウンの屋根といい感じで統一されて、全体がなんか一つの色調というのが固まっていいですね。それがそこへ行くのには2ステップか3ステップかちょっと
そうですね、
ご苦労があった。
斉藤さんからご説明いただきますけど、一応そういう形で一斉に修繕を行うということの提案をさせていただきました。
はい、初めは総会で反対や出てきたんですか。
そうですね、やっぱり一つはね、はい、まあ、当初あるのは、まあ、溜まってたお金でやるんですけど、はい、今後の計画にかかっては修繕積立金というのを積立金やねんかんっていう形で、はい、そうするとその金額がですね一月にまあ1万ぐらいプラス増加になるよという話で、はい、そうすると今まで3000円ね少し払ってたのが1万円も上積みになるとね、もう大変だという形でやっぱ反対があった、
はい、
でまあ自分の家は自分でやるんだという人も もちろんおりましたし、
はい、
でそのまあもう非常に修繕積立金が高くつくに対して、それに対してまた委員会で持ち直してですね、うん、持ち帰りまた検討し、で今度はその全体の総会の場じゃなくて、その万代地、私は言って6つのブロックに分かれてるんですけど、
はい、
その万代単位の人を集まって丁寧に話をして説明をして、で最終的には1万円の値上げのところを8000円まで下げたと、
はい、
でそれは範囲を狭めた、屋根と壁だけに限定しようと。
これが知恵ですね。
そうですね。でそれで2回目否決されたのは、2回目も再、まあ、挑戦をして、はい、一つは住民にきちっと丁寧な説明会を何回もに分けてやった中で意見を聞き、でもう一つは今言ったその終電の範囲を狭めて屋根と壁に限定をして、うん、で積み立て金を下げたと。
いやー粘り強いですね。
まあ、これがね本当にそのバンダイの人を本当に集めてきて、いろんな人もう積極的に話してくれましたね、はい、いろんな意見をね。
さて和田の三国さんは、はい、町づくりセンターの立場で、はい、この姿をご覧になってたわけですね。
リアルタイムではないですけど10年ぐらい前のお話なので、
うん、はい、
でもその後に関わらせていただいた時に、うん、当時の話をその結構そのヒアリングとかをしながらこう冊子に まとめてた時期に関わらせていただいたので、うん、その時の話はいろいろとお伺いしました。
冊子まとめるに際して、はい、和田野さんが、
はい、
聞き取られた多くのエピソードがあると思いますけれども、はい、そのエピソードの中ですごいなと 和野さんがこの人たちやるなと、このタウンハウス素敵と思ったのはどんなことでしたか？
普通はそのなんあの秘訣されたりとか、うん、すごいなんかこうそのそこまで本当に先ほど絹川さんが粘り強いって言われたところが、うんはい、どこからその原動力が来るんだろうって思って、
それ聞きたい。あの三國さんが和野さんが見られるところ、この二方とお付き合いされて、
はい、
秘密はどこにあったんでしょうね。
そうなんですよね、何回かお聞きしたことがあるんですけれど、うん、でもやっぱりなんかこうタウンハウスが好きっていうのが一番あるんじゃないのかなとは思うんですけれど、
もうお二方のお顔を見て説明を聞いてお声聞かれると分かると思いますけれども、西竹の里のこの町というかタウンハウスのことを好きでしゃあないと、というか誇りに思ってはると、なんとかすんねんっていうパワーがものすごく感じられますよね。
はい、
その辺ですかね。
私が見てるとやっぱり そこなのかな、もしかしたらもっと違う何かがあるのかもしれないんですけど、
それでその、はい、どっか国交省の大臣に表彰された例の住まい町並みコンクールの時も、はい、住まい育ての親の努力がすごいっていう評価項目があったと、だから住人さんたちがなんかものすごく頑張ってはるっていうのがあるんですよね。
そうですね、やっぱりこういうふうに計画をちゃんとされてるとこって他の町でもたくさんあるんですけれども、うん、それがちゃんと継続されてて今も綺麗になってるところと、そうでじゃなくなっちゃったところってあると思うんですけれど、ここはやっぱりそれをその最初の計画を住み継ぐっていう生かしていってるっていうところが一番すごいなと思います。
住み継ぐ住み続ける、
はい、
それを当初の姿をキープしてる、その秘密は読み解くと、和田の流に読み解くとどこにあると思われますか？
難しいですね。
そこまでまだ分析はできてない。
そうですね、ただもともと結構あそこの敷地全体を区分所有って言って共有されてるんですね、
うん、
それは一つあるのかなと思います。あのマンションもなんかあの敷地全体を共有するっていう制度になってると思うんですけど、はい、ここちょっと戸建てっぽい感じになってるんですけれども、はい、でも全体はみんなのものっていうようなあの区分所有という形式を取られてるので、それも一因かなと思ったりするんですけれども。
そうですね、お話伺ってますと、そのこの辺このエリアが好きで自分たちのもので、でさらに住み継ぎたい住み続けたいと思ってられる。で入居した当時1982年当時は皆子供連れで若かったけども、だいぶ三十数年経ってきたと、今度は二つの応援に対して挑戦していくんだって最初おっしゃってましたね。二つの応援に対してっていうのは何ですか？
まあ、あの一つはもう建物ですね、
はい、
建物がもう年数が経ってきたということで、
はい、
まあ、私たちは修繕、屋根の修繕と壁の修繕やりましたけど、
はい、
それと同時にですね、あの住んでる人たちがもう高齢化になってきたっていう話ですね、はい、だからこの高齢化になってくるに従って、まあ、子どもたちも全部出ていってですね、その中でのコミュニケーションが非常に取りにくくなったっていうか、
はい、
本当は子どもを通してコミュニケーションが成り立ってたんですけども、それが成り立たなくなってきた。
お子さんたちが外へ出ていっちゃった。
そうなんですよ。そうするとね、そこで今後管理組合を続けていく、
はい、
中長期中長期続けていくしても、やっぱ今後の管理組合のあり方っていうのはどうかなっていう話で、で、まあ、2つの老いの1つは今言って、あの人の老いっていうことね、
はい、
これを克服することをやっぱやらないかんっていうことが非常に大切になってきたと、はい、いうことなんです。
建物の老いと住人の老い、その2つの高齢化いかに挑戦するかっていうのが、このタウンハウスの皆さんの中長期修繕委員会の次なる課題ですね。
はい、
なんか2つ目の応援に対してどうしていこうかななんて副案はお考えになってますか？
まあ、一つは昨年度に今後の管理組合のあり方を検討しようという形で、それ検討委員会を持って、
もうすでに
1年間検討したんですけど、なかなかうまくいかないところあるんですね、
はいはい、
でその時にたまたまその自治会の人にもお願いしてですね、タウンハウス そのコーヒータイムをやろうという形で、
いいですね、
月に1回なんですけども、木曜日に平日なんですよ。
コミュニティカフェだ。
まあ、そうなんですよ。それをやり始めたんですよ。
はい、
だそれでね、やっぱりリタイアした人がたくさんおりますから、日頃はもう全然人影が見えないのに、こういうためやったら10人ぐらい集まってくるっていうことが、たまたま出てきたんですね。
おー、いいですね。
で、そこから一回なあのおでんパーティーをやらないかということで、
はい、
おでんパーティーやったら16人ぐらい集まってきたとかね、
はい、
でハイキング行こうということで、秋にはハイキングに行くとかね、であんまり規則も何にもない集まりなんです、
うん、
ただコーヒーを飲みに来るで100円払っていくって、それだけなんですけどね。でそういう集まりから、
はい、
やっぱそういうもう一回こうつながりを作っていきたいなという願いでやってるんです。
そしてまたそういうところに、例えば今日インターンで飛び入りの古川君みたいな学生がですね、なんかコミュニティカフェに何でか知らんけどコーヒー飲みに来て話してるみたいな話が出てくると素敵かもしれない。
素晴らしいですね。ぜひもう来てほしいと思いますよ。
結構あの龍谷大学のあるチームはそういう地域の居場所みたいなところに興味を持って研究対象として、
はい、
さてあのだいぶ時間が過ぎてまいりました。そろそろまとめの方に入っていかないといけませんが、今日のタイトルはすごいんです。西竹の里タンファラス、すごさのいくばっかはあのリスナーの皆さんに伝わりましたでしょうか。私はこの2つの老いに挑戦されている中小期修繕委員会の皆さんのすごさは、その屋根と壁という建物の修繕をするだけではなくて、コミュニティのその人と人とのつながりも今後修繕していくんやということにすでにお気づきになっているところにあるというふうに受け止まりました。木曜日に会費100円でコーヒーのもんや、そこから普段あんまり顔見ひんかった人が集まりだしたで、これはすごいインパクトのある現象だと思います、そこへひょっとしたらタウンハウス外からの人もなんかおもろいことやったるらしいで言うて、来たくれはる、あるいはまた近来の大学、京大、留大、いろんなところの学生がコミュニティ調査に寄せていただけませんかと言うてくるいうようなことも今後出てくるかもしれません。また我らが町づくりセンターがそういうところに注目をしているとしたら、町線もなかなかやるやんけというところだと思います。ということで、それでは最後町線からの告知タイムでございます。
はい、2月24日にシンポジウムを行います。今日どの地域でも高齢化ですとか新住民の流入ですとか、また住んでられる方のライフスタイルが少しバラバラになって、まあ、多様化しているというようなことから、コミュニティそのものの弱体化といった課題を抱えられていると思います。まあ、こういった中でどういうふうにすれば良好な景観を地域が維持して創造していけるかということを、参加していただいた方皆さんと一緒に考えていくことを目的としております。シンポジウムは2部構成で、第1部が基調講演、コミュニティを育む景観まちづくりの進めということで、京都大学の大学院門内先生にお話しいただきます。分科会も 3つに分かれて、今日 の西竹の里タウンハウスからも来ていただきますので、また皆さんのご参加お待ちしております。
はい、時間になってまいりました。皆さんありがとうございました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。お二方、斉藤さん、岩倉さん、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
それではこれにて失礼いたします。